部屋の隅の小さなテレビを熱心に見つめていた彼が突然そうつぶやいた。彼は時間をかけてゆっくりとこちらへ向き直り、何やら愉快そうにもう一度話した。彼の頭越しにテレビの画面が覗いた。天気予報、降水確率 100%、 明日は傘を持ってお出かけください。真っ白な部屋、真っ白なカーテン、真っ白なベッド、真っ白な服。彼はここ以外の世界を知らない。生まれつきの病が彼をここに縛りつけているからだ。だからだろうか、彼は昔から何も望まない子供だったそうだ。おもちゃも絵本も友達も。私が初めてここに来た時もそうだった。一緒に遊んでとも、また来てねとも言わなかった。だがそれでも、私が遊びに来ると、彼はいつも満面の笑顔で迎えてくれた。日が暮れるまで、私の遊びに付き合ってくれた。私を必要としてくれるのが嬉しくて、私を必要としてくれないのが悔しくて、気がつけばもう何年も私はここに通い続けている。もしかするとこの奇妙な提案はつまり彼なりの反抗なのかもしれない。理不尽な神様に対する彼の精一杯の反逆なのではないだろうか。いたずらっぽい笑顔、実現不可能な願い、ついでに私への理不尽な要求。それでも私はうなずいた。だってどうせ叶わない約束なんだから。翌日、私たちはいつもの白い部屋でサンドイッチを食べていた。もちろん私の手作りである。彼はずっと窓の外を眺めていた。意外なことに彼が残念がっている様子はなかった。むしろどこか嬉しそうにさえ見えた。もしかして本当は私の弁当だけが目当ての回りくどいやり口だったのだろうか。いや、ねえ、私明日もここに来るから、絶対に。わざわざ宣言しなくたって、もともと毎日来ているんだけどね。それとこれとはきっと別のお話なのですよ。